皆様お久しぶりでございます。初めて聞いてくださっている方、はじめまして。タイムマシン部 DJ 白井亮でございます。そして目の前に座っているのが AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
2月の終わりから1ヶ月間ほどお休みをいただき、この度帰ってまいりました。まずは東日本大震災で被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。あの悲劇が起きてからもう今日でかれこれ約2週間ほどが経ちました。考えたんですよ、この2週間本当に。もう本当こんなバカな人間ですけど、普段本当もうどうしようもないくだらないことばっかり頭使う人間でしたけど、この2週間本当に僕は何を喋れるんだと。この時期にタイムマシン部を再開するという話をしたし、僕もやっぱりしたいと思っていたけど、ただ今こういったもうとんでもない悲しみが日本を覆う中で、自分ごときが何が喋れるかと、まあ、曲がりなりにもポッドキャストという形ですけど、4年間ラジオというものをやってきたものとして、今何が喋れるのかなというのを本当この2週間ずっと考えてました。本当だったらね、本当だったらってのも変なんだけど、ラジオ DJ なら、まあ、こういう時さ、少しでもこう聞いた人が元気が出たりとか勇気が出たりとか、少しでもね、その悲しみが和らぐような言葉をね、出したいし出すべきだと思うんだけど、なんだろうな、本当に今はただただこう自分の無力感というかね、自分の言葉の力のなさにもずっと立ちすくんでるというか、本当情けない、こんな話をこのタイムマシン部ですることも本当にどうかと自分で思ってるんだけど、でもそれが自分の今の正直な気持ちです。だけどラジオ DJ がそれでどうすると、そうも思うんですよね。ずっとラジオをこの僕と笠原くんでやってきて、じゃあお前今本当に何も喋らなくていいのかと、それでお前はラジオ DJ かと自分に問いかけたら、やっぱり自分は何か喋りたいと。すみません、すごい支離滅裂としてますけど、そう思ってやっぱり俺たちにやれるのは、タイムマシン部ができるのはやっぱりさ、もうどうしようもない話じゃない、もうどうしようもないくだらない話とか、もうこいつらバカだなっていう話じゃん。こいつらもうくだらしょうがねえやつらだなって、ちょっとでも普段の生活とかでさ、肩の力が抜くことができたりとか、あ、こんなバカな奴らでも楽しく生きてんだったら俺もちょっと人生楽しもうかなっていう気になれるような、そういうものを目指してやってきたし、そういうものをやってこれたと僕も思ってる。だからやっぱりこういう時でも、僕らはやっぱり、あいつらバカだな、あいつら1ヶ月間休んでも結局バカなことしか考えてないんだなって、そういう話をしようと思って今日ここのスタジオに来ました。本当に僕は今 DJ としてすごく情けない気持ちでもいっぱいなんです。やっぱりいろんな人のいろんなラジオをここ2週間聞いたし、いろんな人の言葉をやっぱり聞いて、僕自身とても励まされたし、とても背中を押されて、僕もそういう言葉を言えたらいいなと思ってるんですけど、それにあまりに僕はやっぱまだ小さい人間だなと。ならやっぱり僕と AD 笠原くんは精一杯人が聞いてバカだなと思える話をしよう。誰かの休憩になるようなね、今必死に頑張ってるじゃないですか、もうみんな。だからちょっとそういう人たちの休憩人でもなれるような、そういうラジオをやりたいなと思ってます。はい、今すぐ ね、今すぐさ笑えない人いっぱいいるじゃない、こういう悲しみの中でさ、今こんな聞いてられねえよ、ポッドキャストなんてラジオなんて聞いてられねえよっていう、そういう人たちにもね、これは本当に僕のおこがましい願いなんだけど、まあ、いつかね、いつか、やっぱりあいつらバカだなって笑えてもらえる日が来るまで、やっぱり俺たちはバカな話をね、くだらない、しょうもない、俺はすぐもうなんか妄想の話ばっかりして、自分の妄想の妄想彼女の話ばっかりして、笠原くんはすぐ自分の貧乏話ばっかりするけど、いつかいろんな人たちがまたね、あいつらしょうがないなって笑ってくれるような日を願いながら、タイムマシン部は喋り続けていこうと思います。すいません、本当に全然頭の中が なんかこう尻滅裂のまんまこういう話をしてしまって、本当に聞いてくださってありがとうございます。今週はもう本当にもう俺たちのしょうもない話を聞いてもらえたら嬉しいです。それでは行きましょう、タイムマシーン部。今週も始まりました、タイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っているのが AD 笠原くんでございます。
よろしくお願いします。
番組の方にたくさんの僕らの安否を気遣うメールを、皆さんくださいました。本当にありがとうございました。僕らはもう全然ピンピンしてますんでね、本当にもう元気なんで本当にありがとうございます。そして富士スピードウェイで一緒に戦った岩手県のスーパーヒーローゲイビマン、ゲイビマンの方も僕連絡取れてます。メールで連絡取れてます。ゲイビマンも無事だと、メンバー全員無事とのことです。今一生懸命ねゲイビマンたちは戦ってますんでね、みんなも、応援していきましょう。もうこのタイムマシン部1ヶ月ぶりか、1ヶ月ぶりだからさ、ぶっちゃけていい、ちょっとねドキドキしてるよね。いや1ヶ月間このマイクから離れるっていうのを考えてみれば、俺4年間の間なかったわけじゃん。お母さんの子宮の中からずっとマイクを握った男じゃないですか。それはちょっと言い過ぎたけど、この4年間お休みしたことっていうのは、そういえばなんか、まあタイムマシン部始まって2年ですけど、その前ずっと4畳半スクリーマーってラジオやってましたけど、休んだことはなかったから、ちょっと今ねドキドキ結構して、なんてだって笠原くんと会うのもすっごい久しぶりだからね、ちょっとねドキドキしてるの。まあ1ヶ月間本当休ませていただきましたよ。この1ヶ月間じゃあ何をしていたんだとね、この休みの間何をしていたんだよ。1ヶ月間ですよ、1ヶ月間、1ヶ月間って言ったらもう結構な時間ですよ。悟空だったらどんだけ強くなれるんだって話でしょ。超浸水の試練とかクリアできるレベルですよね。ナルトだったら真術の一つや二つでも開発できます。もうそうです、もうルフィだったらもうちょっと伸びるようになります。もうちょっとゴムが伸びるようになるんですよ。ガンダムの一機は無理でもね、ジムキャノンの一機ぐらいは作れるのが1ヶ月ですよね。ドラえもんが4つ新しい道具を出すんですよ、1ヶ月あれば。毎週のび太がコテンパンにやられてきたら4つの新しい道具をデパートから買ってくる、そんなこの1ヶ月間でね。じゃあ果たして僕と AD 笠原は何をしていたんだね。もうどっかちょっと旅行でも行ってきたのかとかね、もう人によってはだって1ヶ月あったら世界の2周や3周ぐらいはまあするでしょう。まあ火星ぐらいだったら往復できちゃうでしょ、1ヶ月ぐらいあればできるもんなんでしょ、ああいうのって。ちょこちょこっとちょっと新幹線出せば火星ぐらいは。その1ヶ月間でじゃあ僕ら2人は何やってたんだって言ったらね、僕はもうねこの1ヶ月間完全に花粉との戦いですよ。お休みをしたのが2月の終わりですよね、2月の最終週で、よしじゃあもうこうなったらもう完全に寝るかと1ヶ月間寝てみるかと、もう完全にコールドスリープのコールドを取ってスリープするかと、1ヶ月間寝ようかと思ったら、そのすぐもう2月の終わりから3月の頭かすぐあいつらがやってきましてね、わーいと、 次からわーいって飛び出してきて、受粉の季節だーいって、わーい女の子を探せー、メスの杉を探せーってやってきたわけですよ花粉たちが。もう今年の花粉はもう超肉食系だね。あの半端ないよ。あの俺の顔面は今人なのか杉なのかわからない俺今総合的に見たら杉花の可能性がある。それぐらい今花粉が付着してるもん体に。絶対これはこれ多分なんかその、うん、そうだと思うね。堆肥のこの組織だけを取ってその動物が何の蚊に当たるかっていうのを測る機会があったとする。ドラえもんがそういう機会を出してくれたとしたら完全に今俺スギ科だね。それぐらいね、あのまあもともと言われてたじゃない、あの今年の花粉は10倍ですよとか相当で大変ですよって話はずっとしてたじゃない。あの舐めてたね、完全に舐めてたね。あのもうどうすればいいんだろうどうすれば防げるのかな。もう最近一個思ったのが言うてもさ、花粉っていうのは悪気がないわけですよ。これみんな勘違いしがちなんだけどね、まあ、僕なんかもそうなんだけど、やっぱすぐ杉に当たりがちになるじゃん。杉の花粉たちに対してお前らふざけんじゃないって言いたくなるけど、あいつらは生まれたてなの、まだ分かってないのよ。だから花粉たちはつうのは、花粉たちは夜な夜なこう飛んだり昼間飛んでて、俺を杉か人かって分かってないだけじゃん。そうでしょ、俺を杉だと思うから来ちゃうんでしょ。だからやっぱりこれはだよ、飾るか思ったんだよ。やっぱりね、自分たちから言ってかなきゃダメだよね。だから歩いてて、僕人ですよって、僕人間ですよってちゃんと、だからほらもう分かるわけだよ。 俺ぐらいになってくるとさ、なんとなくさ、その日の風の感じで、あ今日花粉いるなってのは分かってくるの。あこれ今日多いなってなったらちゃんと手挙げて、はいみんな僕人間ですよ、人間ですよって言えば花粉も分かってくれると思うんだよね。あーすいません、あ人間でした、あすいません危なかったです、ちょっといや遠目から見たらぬぼーと立ってるから杉かなと思ってたんですけど、あ人間様でございまして、あすいません失礼いたしましたとなってくれるんじゃないかな。あのまあ言うのが恥ずかしかったら、あの胸に貼っとこうよ、張り紙で、人間です杉ではありませんって。そうでしょ、そうですよ、これ盲点だったと思うんだよね。今までその花粉をいかにして防ぐとかさ、まあ、マスクで塞ぐだのさ、なんだろいろいろやってきたけど違うと思うんだよね。教えてないだけの可能性これ全然あるよ。これみんなじゃあ今これもうこれを聞いてまさしくバカだなお前頭悪いと思ってる人もいるかもしれないけど、じゃああなたはやりましたかとあなたは花粉症で苦しんで以来やったことがありますかと、あの勇気を出して言ってみましょう今日から、あの夜歩くときに僕は人間ですって。まあ同じ人間からはちょっとこの人どうかしてるのかなと思われるかもしれないけど、花粉の方は、あすいません人間、あ言っていただければ僕の方も気づいたんでって言ってくれる可能性あるよね。それかね一日だけ花粉すげえ日とか なってほしいよね。もうさ、この1ヶ月間ぐらい、もっとか2ヶ月ぐらい続くのかな、この花粉症ってのはずっとさ、あのなんていうの、均等に巻くんじゃなくてさ、そこはもうお互い譲り合ってさ、1週間だけ凄まじい週とかできないのかね。1週間だけもうほぼ黄色空気、1週間だけもう花粉の天下みたいのにするとか、もうそしたら頑張って耐えるから俺もこの1週間だけならとか耐える。もうすごいよ、笠原君は花粉症じゃないんでしょ、全然関係ないでしょ、もう本当羨ましいわ。だってさ、目薬があんま効かないんだよね、もうね。いやもうこういう話をすると目薬が落ち込んじゃうからいやそうなんだよ、もう目薬にもプライドがあるから名前に薬って入ってるぐらいだから、それは足に任せてるやれ、ええ、白井さんの目のかゆみなんてなあれですよ、ええ、一発で治しますからね、ええ、もう一昨年去年と私は白井さんの目を治してきましたから、今年も10倍なんて言わせとけばいいんですよ、10倍だろうが100倍だろうが関係ありませんよ。私がちょちょっとあなたの目にねポチポチっと垂れればね、かゆみなんて一発で消し飛びますからって、これが30分に1回させても取れねえんだよ30分に1回刺しても効果がないぐらいだよ。カザル君笑ってると思うけど、すごいことだよこれって。つけときたいんだから、もう眼球を目薬そのまんまに。もうまた俺も悪いんだよな、ちょっとケチって目薬をちょっと安くしちゃったのよ。まあ、僕もそんなにね、お金がキリキリの状態ですから、鼻スプレーと 目薬を薬局に買いに行ったわけですよ。このままもう僕も完全になんていうのかな、なんていうのかな、無防備だともう戦えないと、何にも武器を持たないとあいつらと戦えないと思って、鼻スプレーと目薬を買いに行って、で鼻スプレーの方をちょっと高めの買ったわけね。 AG ノーズっていう、もうエリートですよ、鼻スプレー界の中のもう花粉キラーですから、完全に花粉界から超恐れられてるやつですから、 AG ノーズ、 AG ノーズって言ったらもう最終兵器ですからね。 AG ノーズを買った時にちょっと手持ちがないから、目薬をちょっと安物買ったのがダメだったね。もう刺しても刺してもダメだから、そのたんびに目薬が落ち込んで部屋に閉じこもるわけだよ。もうそのたんびに俺が目薬の家に行ってだよ、あの目薬さん出てきてくださいって言ったら、ガラガラってドアが開いたら奥さんが出てきて、あごめんなさいね、りょうくんここまで来てもらってね、ちょっと主人の方なんだけどね、昨晩からちょっと出てこないのよ部屋から、ちょっと白井くんからちょっと声かけてもらっていいかしらって、しょうがないから目薬んちにさ、もうこうね上がらせてもらってさ、目薬さんの家部屋ガラガラって開けると、もう朝から鬼殺しを一瞬もう一瓶開けてるんだよ。俺なんかあれだよ、もうあれだよ、もうただの水だよ水、薬でもなんでもねえんだよって泣き晴らしてるんだ目薬が。だって最近はもう水で目を洗ってるから俺、それを横で見ると目薬がもうプライド傷ついてるわけ。その点 AG ノーズはすごいよ。 AG ノーズはまあ僕はもう花粉がこう鼻の中に入るとさ、鼻がすぐ過剰に反応してさ、もう出せーとか鼻水を、花粉来た出せ出せ出せ、ブシャー俺たちの出番だブシャープシャーブシャーって言葉がね一番合うよ。この最近の俺の鼻事情を漫画家さんが漫画にするなら、あの擬音をなんて書くかったらブシャーですよ。ブシャーって勢いで鼻水出んだから、本当にちょろちょろちょろちょろちょろで合ってるね。正確に言うとちょろちょろちょろちょろちょろちょろってずっとちょっと壊れた蛇口ぐらいに鼻水がずっと出てるのよ。もう出せ出せ出せってなってるとこ、エイジンノーズさんがもうさ、シュッて一発やったらピターって止まるわけよ。もう俺の中だと、まあ、目薬がちょっとなんていうの、下町のおいちゃん的な現場のおいちゃん的なイメージなら、エイジンノーズはもう完璧にあれですよ、全身黒のスーツで網タイツでブロンドで、黒縁のメガネを着たキャリアウーマン、もうニューヨーク支社からやってきたキャリアウーマン的な、シャラップの一言で俺の鼻を黙らせてくれるわけよ。俺の鼻のその免疫系みたいな粘膜のやつらをドンムーブの一言でピタッて止まるんだから。でちょっとね、エイジーノーズはね強力だから鼻がツーンとするんだけど、それがまた気持ちいいんだよ。これがまたツーンとするのが気持ちいいんだよ。ほんと今年の花粉はすごいね。もう耐えていくしかないのは分かってんだけど、もう肉食系の彼らをもうね耐えていくしかないのは分かってんだけどね、この苦しみはきっとね、この花粉症デビュー多いよ。だって俺の周り今年からめでたくデビューしましたっていう仲間入りだから、笠原くんも多分今年ぐらいに全然なんともないんだ、羨ましいわ。さあ今週もこんな感じでバカバカしくやってきまして、最後まで聞いてください。このラジオで、まあ、前にも喋ったと思うけど、まあバイト先とか、まあ、学校とかで、まあ普段特に意識してなかった女の子とかが急にメガネをかけてくる日とか急にあるじゃない。コンタクトレンズが切れちゃったとかなんかで急にメガネをかけてくるとすごくちょっとドキドキするっていうのはみんなもあると思うんだけど、そのメガネが部屋用のメガネだとたまんねえよなもうって話を前したと思うんだよね。俺珍しい今日メガネなんだ、コンタクト切れちゃってこれ部屋用なんだ、うわもうちょっと好きかもしんないちょっともう部屋用のメガネだけでちょっともう好きになっちゃいそうっていうぐらい、部屋用のメガネっていうのは破壊力がすごい。この話をもうかれこれ半年ぐらい前にしたのか、もっと前か、1年ぐらい前にしたのかな。あのねすっごいこの話はね当時反響いただきましてね、わかると同志たちがたくさんね分かるという、メールをくださいましたね。それ以来まあ僕はずっとまあ考えてたんだけどね、何かその部屋用のメガネに並ぶものはないかなと思ったら、僕あれが好きだな、前髪をさ、普段女の子がこう、まあ、前髪をたらーっとまあ垂らしてる子いるじゃん、貞子ちゃんみたいにさ、ドラーって垂らしてさ、黒い髪をこう腰ぐらいまでドラーってで、ちょっと思い人にさ、こう思い人の家に行くのにこうテレビから出てくるようなタイプの、マニキュア塗るのがめんどくさいから剥がしちゃうタイプの貞子ちゃん的にこう前髪をだらーっと垂らす白いワンピースが一丁らのまだ行かなくても前髪をこうでこう隠してる子いるでしょ。そういう子が まあ、ちょっとなんかこうかがんで作業したりとかするためにこうなんていうのクリップっていうのがねちょっと長めのピンみたいなさ挟んで髪の毛を挟んで止めるみたいなクリップであの前髪を一箇所にまとめるあれすっげえいいっていう俺すっげえ12歳ぐらいから好きあれがあのあれだよなんかかんざしとかあの髪留めのちょっとおしゃれなやつじゃないよほんと文房具みたいなやつあるじゃんあのくっと食いかけのポテトチップスを閉じとくみたいなやつあるじゃんわかる食いかけののりし用のポテトチップスの開いちゃった袋を閉じとくためのなんか長めのさ棒みたいなあるわかるでしょわかるでしょパタンって挟んどくああいうやつトングみたいなやつトングみたいなやつで前髪を挟むときあるじゃないあれすっげえもうポイントがすごいですよあのポイントがすっごい好きですよってでこれがミソなのがまあまあぶっちゃけ言うと最初からそれつけられても正直かなりいいんですけどかなりいいんですけどなんかの作業するって時にそれをふっとつけるのがもう僕はたまんなくいいしたらあのまあさっきから目の前でねこう機械な音を出し続けている AD 笠原くんでございますけどね AD 笠原くんがねちょっと僕初めて AD 笠原くんのことを人間としてねなんていうのかな尊敬っていうのかな尊敬うんそうだね一緒にやってき来て4年間一緒にやってきて初めて笠原くんのことを誇りに思えたのが笠原くんがこの間言ったのが裸エプロンは違うと思うってこのそういう発言をするわけでこれ勇気のある言葉ですよ、ね、もう何十年でしょう裸エプロンが男の妄想の代表格として君臨してきたわけじゃないですか同棲生活の妄想として新婚生活の妄想として裸エプロンっていうのは小学校の中学年ぐらいからずっと男が抱き続ける妄想に対して笠原くんは脳を叩きつけたわけですよ俺がこの、ね、髪の毛前髪をピンで留めあのなんかクリップみたいに留めるのがいいんだよって言ったら笠原くんが俺思うんだけど裸エプロンは違うと思う一番グッとくんのはジーンズにエプロンだと思うこれすっげーわかんの俺だって今裸エプロンとジーンズエプロンじゃあすっごい可愛いさこの先すっごい可愛い女の子が目の前に出てさその子の何気ないジーンズエプロンと裸エプロンどっち見たいって言ったらさこれ最初の勢いでは裸エプロンって言うけどよくよく考えたらジーンズの方がグッとくるよねそのなんというか何気なさ感と考えた時にこれ今までの俺が挙げた部屋用のメガネとで今回新たが俺が言ってるこのクリップと笠原くんのジーンズのエプロンを組み合わせるとちょっとすごいプレーができるんじゃないかとプレーってなんだよね、ジーンズのエプロン姿に部屋用のメガネかけたあの子がカレーを作るために前髪をピンで止めてだよで夕方ぐらいにカレーをグツグツ煮てその湯気で部屋用のメガネが曇ってごらんよとこれは何点なんだいとこれは歌丸師匠座布団何枚くれんないと山田くん座布団を2兆6000枚でしょあのもう完全に笑点のあの会場突き抜けるほどのそんな妄想すげえと思ったら考えてみたらこれ普通のことじゃんっていう最強なんだけどこう中学校ぐらいの時の妄想ってさスケベな妄想ってまあスケベじゃないあのおっぱい360度囲まれる妄想とかさ帰り道にわからないけど綺麗な地上お姉さんに3人組にいいように遊ばれる妄想とかをするじゃないあの今すぐあの最近だと誰だろうな上戸彩ちゃんに告白されたら上戸彩ちゃんがうちの中学校でロケするのみたいな妄想から始まりとかそういう妄想を学生の頃とかするけどこれぐらいになってくるとさこういう寂しい男たちの妄想って実はごくごく普通の料理をしているそうじゃんだって今そんな格好してる人いっぱいいるぜジーンズにエプロンって笠原俺と笠原さもかし大げさに言ってるけどそれをしている人で多分この日本1億何千万人のうち山ほどいるよ結構何百万人単位でいるよっていうか思ったけど母ちゃんそうじゃんあ、じゃあその話はなしでか、サルさん母ちゃんそうだったと思った瞬間あって今あって俺思ったこれなんかみんなから欲しいよね俺ら毎回断るためにこういうさ グッとくるやつやってるけどさ、なんかみんなの中の何気ないグッとくるやつこれダメだよ、なんかあれだよ、なんかそのようわからん週刊誌とかに載ってるなんか女の子のこういう仕草が好きみたいな一般論じゃないよ、俺にしかちょっとわかんねえぐらいのいいやつを、送ってきてください、さあそんなことでね、あのメールの方をねたくさんいただいてますんでね、どんどん読んでいきましょう、メールテーマ卒業でございましたね、卒業のメールたくさん来てるんで読んでいきましょう。ラジオネーム千人デビュー、今が人生の山頂女子大生です。人生の山頂この先あるよ、いろんなことが、もう何、私は下るのみなんてってことなの。私が思い出すのは小学校の卒業式でのあの出来事、いやある事件です、聞いてください。その日まだ若干12歳の私は朝からなんだかいつともとは違う不思議なテンション高めの状態でいました。いつもより綺麗な教室、6年4組最高と書かれた黒板、きっと黒板的には晴れ姿気分なのであろうかん、そして赤白のチカチカした布的なもので覆われた体育館、いつもは厳格な先生が名簿に振り仮名を振ってそわそわしている様子、私はその卒業式ならではの特別感に胸を躍らせていました。なので朝出てくるときに母に頼みました。この感じを残したいからビデオに撮ってほしいと。母は不器用ながらも分かった、任せてと意気込んで了解してくれました。そして卒業式は始まり、母親もしっかり撮ってる様子、私も時折後ろを振り返り笑顔でここにいるよと手を振ってみせたり、無事に卒業式が終わって家に着き、その日仕事で来れなかった父親のためにビデオでもう一回見たいと胸を躍らせ、いざテレビに接続。しかし待っていたのは目を疑うような悪夢だったんです。初めは母も頑張って撮ってくれてうまくいっていたのですが、卒業式終盤になると何か音声に違和感、なんと母親はビデオを撮りながら号泣していたんです。鼻水をズルズルしながら最後にみんなで歌ったコスモスはほぼ母親の鼻水ズルズル音で消し去られていました。子供だった私はもう違う意味で号泣、母親を問い詰めました。父親はそんな私をなだめ、3歳の弟は無邪気にそれを見て笑う、こんな卒業式でした。今でもそのビデオは大切に保管されています。これさ超いい話じゃね俺これめっちゃいい話だと思うんだけど、これ俺結構ありとあらゆる卒業式エピソードで感動したんだけど、いいじゃんそのビデオ、これ何よりもいいビデオだよね、お母さんの鼻水でさ。いやこれ大切だってそのビデオ。いや千人デビューさんも多分今見たらすげえいい気持ちになれるよ。これは俺本当になんかいい話だなって、あったかい話だな。もうお母さんのこんなになってないだろうけど、おえつは入ってないだろうけど、いいなあ、なんかこれは俺羨ましいなと思ったら読んでてね、なんか、これからも頑張ってね千人デビュー、そのビデオ大切にしときなよ、絶対そのビデオいいから。さあ続いてラジオネーム戦場の八百屋、僕は小学校の時サッカーをやっていました。僕のサッカークラブでは6年生の最後の大会が終わったらクラブの卒業式のようなものをやってくれるのです。その卒業式では最後に毎年卒業生に合った賞を監督がくれるのです。しかし僕は 6年生になっても試合には出れなかったので、あまり賞には期待はしていなかったのです。監督は一番最初にキャプテンの子に、縁の下の力持ち賞、君はいろいろなところで仲間を支えチームをまとめてくれました、よってここに表しますと言い賞状を手渡しました。他の友達はスピードスター賞、鉄壁の守り賞、弾丸シュート賞などとをもらっていきました。僕はドキドキしながら待ちました。そしてついに僕の番が来ました。そして監督は、君に贈る賞はユーモア賞。会場にいた生徒、保護者、コーチ全員の時が止まりました。しかし監督はそんな空気など気にせずに、君はサッカーの始まる前や終わった後でみんなを笑わせていましたね、よってここに表します。僕だけなぜかジャンルが違いました。自分の席に戻った時にさっきまで笑い合ってた仲間が誰も目を合わせてくれなかったことを 今となってはいい思い出です。これ超わかんだよな。つまりだから一人だけお笑い芸人部門なんでしょ、一人だけ芸能人部門もらえたんでしょ、あのサッカー選手じゃなくて。あのね、戦場の八百屋、これすっげえわかんのが、俺あれだよ、小学校3年生の時にあれだよ、学校の担任の先生からもらったのが面白かったでしょうね。これはどういうことかっていうと、俺も本当に症状的なものをもらったことが一回もなくて、もう小学校って結構タイミング多いじゃない、症状もらう、なんかちょっと絵描いたらもらえたり、ちょっと字描いたらもらえたりとか、ほいほいほいもらえたのに、これ何ももらえてなかったから、なんか先生がそういう子たちに対してもやっぱ症状を送るべきだみたいな、こうよくわかんない持論を持ち出して、こう人になんかいろいろ出すわけだよ。あの忘れ物しないでしょうとか、なんか掃除を良くするでしょうとか、そのもらう側のなんつうの、あの先生は全員でやってんだけど、こっちの惨め感で、俺がもらったの面白かったでしょ。当時俺はなんかその休み時間でなんかふざけたりとかそういうのやるから、まあ白井くんは面白いから面白かったでしょって言ったら、でも俺ちょっとね、ちょっとそれをプライドに思ってて、俺が面白かったでしょ一番もらえるんだみたいな風になっちゃって、なんか当時あれだって結構学校のなんていうの、レクの時間みたいな感じで、なんか1週間に1回さ、その学級の時間みたいなのがね、1時間まるまるみんなで遊ぶだけの時間に、なんか俺コントとか書いてたもん。うわ、今思って何やってんだ俺みたいな、うわ怖いわと思ってるけど、なんかあの時俺ちょっとしたプライドがあったわ。面白かったでしょ、僕だけのものみたいな。いやいや、戦場の弥生は大切だよ。ユーモア賞もみんなもらえなかったんだからね。うん、それは誇りに思ってようぜ。ただいいね、このサッカーの始まる前や終わった後でっていうのが、なんかすごくね、試合中にどんなに負けてる時でも、どんなにみんなが疲れてる時でも、君は戦場の弥生や、君はみんなを元気づけるために試合中絶えず笑顔を振りまいていたねとかじゃないんだよね。始まる前や終わった後にだから、試合中はお前関係なかったけど感がすごいあるのがいいね。いやー、頑張ってこうな。ラジオネーム白熊さん、中学校の卒業式で友達たち5人と古今津々東西をしていました。古今津々東西とは、卒業証書を入れる筒がポンと小気味よくなることを利用し、パスポンと、チンポンメソポンタミア、コンビネーション技のタンポンポンなどと順番にいっていくゲームで、重複 OK でただ鳴らしていいだけのバカという微笑ましいものでした。これね、俺やってたよ。俺の中学校の時の卒業式の話ってまだタイマーシムでしないんだっけ、俺去年してないっけ。俺中学校の時の、卒業式は、うちの3年生の時のクラスはすっごい仲が良くて、で先生がすっごい熱血の先生だから、もう卒業式の日みんなこう抱き合って泣いちゃってるわけですよ。もう先生っつって、あの本当になんていうの、学園ドラマみたいに先生に抱きついて泣いてるやつとかいるぐらい熱いところで、俺は親友のサンソンと一緒にあの卒業式の筒を持って、サンソンサンソン見てて見てて、その筒を自分の股間に当ててチンポッ、そしたらサンソンがしないしない、俺もチンポッっていう、二人でずっとチンポ、このポの音がいいよな、チンポっていうのをみんなが泣いてる横で、保護者の皆さんも泣いてる横で、先生も泣きながら、高校行ってもお前たち頑張れよって泣いてる横で、サンソンサンソンチンポ、どっちがポーの音を大きく出せるか勝負しようぜっていうチンポ合戦をやっていたのが僕の卒業式ですから、二人っきりでやってましたよ、クラスの隅っこで、そのなんかわかんない号泣エンジンの横で。いやー、これやっぱやってる人いるんだなと思ってね。ラジオネームダンコン、家賃5万円のアパートで卒業しました。ダンコンまだ甘いね。俺4万5000円のアパートで卒業しました。笠原くんは4万とか、君が卒業したのはあれじゃない、砂浜じゃないですか。まあみんなのじゃん、いくらで、いくらのアパートで卒業したかって。俺買ったな、4万5000円だから5000円安めのアパートですからね。ラジオネームトマト番長、中学初の卒業式でした。意外と卒業式って暇なんですよね。そこで自分は最強の暇つぶしを見つけたんです。それは卒業生と向き合うとき、自分にタイプな先輩を見つけ、とりあえず脳内でペロリンチョしちゃうんです。ペロリンチョね、そう、中学校1年生だから、この、ね、ペロリンチョしちゃうんです。するとなんとあっという間に時間が過ぎ、いつの間にか終わってしまいます。しかしこれには弱点があります。それは自分の大事なところ、俗に言うグレネードランチャー。 ああ、言うわ、俺のグレネードランチャーが火を吹くぜ、俺のグレネードランチャーが放物線を描いて榴弾を飛ばすぜって言うもんね。俗に言うグレネードランチャーが衣替えしちゃうんです。子供がいっていうのはこれつまりあれですよ、追ったってしまうことらしいですよ。体育館から退場する際に椅子でグレレ椅子でランチャーを押さえる始末。これからはいかにバレこれこれからはいかにバレないのかが勝負でした。白井さん、どうしましょう、今年もそろそろなんとかしないと、衣替えしない程度にペロンチョしようと思ってます。いいね、あの在校生がそういう目で見てるっていうね。まあでも中学校 1,2 年ぐらいはな、まあエロ全開だからな、やっぱちょっと綺麗な先輩とかいるもんね。また中1中2のぐらいから見たさ、中3のその綺麗な先輩とかさ、もうそこら辺のアイドルより全然上だったもん、俺らの時も。中1の時とか、だって中1って考えてみればついこの間まで小6なんだよ、これ当たり前のこと言ってっけど、俺高1ってついこの間中3なんだよなって思うと、そこの響き全然違うじゃん。そうだよな、中1の時に中3の先輩とか憧れたな。どうしよっかな、これも言っときましょうかね。ラジオネームベントマン、僕は今高校2年生ですが、付き合ってる彼女は一つ年上の3年生です。もうこの時点でもうなんて言うんだろう、もう僕としてはです、嫉妬の気持ちで読ませていただきますよ。ジェラシーの力で読ませていただきますよ。ついこの前彼女が卒業したのですが、僕は大変なことをしてしまったのです。彼女の卒業式が終わった後に、部活の先輩一人一人写真を撮っていたのですが、その中でも仲の良かった女の先輩かっこ H 先輩とツーショットを撮ってもらおうとした時に、僕は彼女が後ろにいることに気づかず、 H 先輩ツーショットをお願いしますと言ってしまいました。僕はツーショットというのを噛んでしまい、ツーショットと言ったのです。僕は彼女が後ろにいることに気づいていなかったので、調子に乗ってツーショットを撮りましょうよと一度ならず二度までも言ってしまいました。もちろん冗談だったのですが、目の前にいる部員は全員笑ってすらいない状況、不思議に思い、ふと後ろを見ると明らかに怒っている彼女が。その後彼女に重いパンチをされ、彼女にとっては最悪な卒業式にさせてしまいました。僕は悪い子です。なんかさ、もういい一言もう言わせてもらうよ。あのね、ベントマン、ベントマン高校2年生17歳ね、言わせてもらいますよ。あのね、羨ましい。これは大きく書かせていただきますよ。毛筆で大きい体育館いっぱいの半紙に、ちょっとした幼稚園児ぐらいの大きさのある筆で書かせていただきます。羨ましい、羨ましいという字を何回も書か、何そのそのな、俺の卒業式チンポだよ、ね、俺の 卒業式の時ずっとチンポチンポ言ってたんだよ。超羨ましいわ。でその後俺の卒業式は中学校3年生の時だけど、クラスすげえ仲いいから、なんか卒業式終わった後みんなでご飯食おうみたいな話になって、ね、先生と一緒に最後お別れ会みたいのやろうつってみんなでご飯食いに行って、俺たちも行ったわけだよ。でそこでまあ隅っこの方でまたご飯を食って、もうみんな盛り上がってさ、このままじゃ終われないからさ、みんなでカラオケ行こうよみたいなことを言い出してさ、クラスほぼ全員がカラオケ行く中、サンソンと俺は、ねえサンソん家でバーチャロンやりに行っていいって言ったら、サンソンがダメっていう。このこれすごいね、卒業式なんだよ。卒業式でみんなの二次会に行かずにサンソン氏行こうとしたら、サンソンはダメって言ったっていう。じゃあうん帰るって普通に帰ったっていうね。そんな卒業式でした。うらやましいわ。さあもうなんつうかちょっと面白いというかね、結構ね真面目ないろんなのも来てましてね、スイスの方からですよ。卒業式の思い出、スイスの日本人高校にいるので、日本とは少し違った卒業です。こっちでは卒業式は近くの大きいお城で行います。すごいね、学校じゃないんだね。そして多分日本の卒業式と同じ感じで式典が進んでいきますが、司会進行は全て英語で行われます。そして終了後、お城の外で卒業生が卒業式の時に被っていたキャップを投げて卒業を祝います。もう見てこの映画のようなかっこよさね、卒業証書の筒を股間に挟んでチンポチンポ言ってるのが日本の卒業式なら、ね、違う、それ一部のよ、一部だよ、それを日本の代表にしちゃいけない。帽子を飛ばすんだよ城で。違うわ、やっぱかっこいいわ。ラジオネーム人見知り初段、 今回のメールテーマが卒業とのことなので真面目に文を書いてみるのでどうぞバカにしてください。僕は今年、高専と呼ばれるところに合格しました。第一志望でもちろん嬉しいのですが、そこが1年間全寮制でした。志願者合格者が僕だけだったので一人で、通う進路にな一人だけ違う進路になります。自分にも少ないですが友達がいて、みんなと同じところに入れないこと、みんなと同じところに入れないことに不安もありますが頑張っていきたいです。ちなみに入学したらこのラジオも聞けなくなります。もちろんこれを聞くなと言われているわけではなく、寮に パソコンを持ち込むこと自体が禁止されているからです。進学することでいろんなものを捨てることになりましたが、それでも努力していきます。このラジオが今よりもたくさんの人の耳に届くことを願っています。っていうね、もう嬉しいじゃないですか、こういうメールをくれたんです。あのね、人見知り初段くん、あのもうほんともう頑張ろう、頑張ってけ、頑張って、もうそれしか俺には言えないけどね。ただね、君がまたね自由にこのラジオをこうなんていうのかな、聞ける日が来るわけじゃないですか。この高専をちゃんと卒業して、でまたパソコンが自由に使えるときにこのラジオを聞いたときにはね、もうその数年分のクソみたいな話が溜まってっから宿便のごとく、その君がまたね山ほど聞いてもらえるようにクソみてえなあのラジオ山ほどやっとくから、うん、その日をぜひ楽しみに待って、あの頑張ってくれ。それぐらいやったら結構いい大人になってひってえなこいつらって思うかもしれないけど、うん、俺らその時もまだバック話をしてるからね、詰まらせとくからクソみてえな話でだから頑張ってくれ本当。まあ不安だと思うけどな、行ったら行ったり絶対楽しいこともいっぱいあると思うから。他にもね本当にね、ごめんね、紹介しきれなくて本当悪いんだけどね、結構な数の、今年卒業しましたとか、あと無事に受験合格できましたとか、ね、今度こういうところに入学しますっていうメールをかなりの数、送っていただきました。本当にみんなありがとう。俺らが1ヶ月間休んでる間にね、もうそういう若い子たちのそういうメールがたくさんくれたの本当嬉しかったです。もうみんなあれだから、行っちゃったら行っちゃったら結構楽しかったりするから。いや、ほんとね、まあこれももう俺らももう26とかだから言えるのかもしんないけどね、今思えばね、中学校も高校も、まあ小学校もだけどね、まあ本当に、まあ行けば行けばでね、クソみたいな思い出でもね、いや、時が経つと面白かったなって、だってそのサンソンと一緒にチンポチンポ言い合った思い出とかも、今となっちゃ、まあいい思い出だなってなるから、まあみんなね、いろいろ不安はあるだろうけどね、新しい学園生活、本当楽しんでください。さあ、こんな中でもなんと、エロ短歌をいっぱい本当にみんな送ってきてくれてたんで、その1ヶ月間の間ね、エロ短歌の方がかなり豊作揃いだったんでね、みんなでエッチなことを考えていこう。スケベなことを考えよう、やっぱり。どんどんどんどん、エッチなことを短歌にしていこうよ。エロ短歌、ラジオネーム、タンスの取って。公園で、息子と父親見てる母。夜では父の息子見る母。これいいね、これ。これもういいですよ。これうまいですよ。うまいですよ。この、息子と父と母っていう言葉だけを巧みに使い、その弟産む気満々っていうね、弟作る気満々のご家庭、もしくは妹作る気満々の夫婦愛を表現してますね。まだまだ元気っていう。まだまだ新婚初夜と変わらずに3ラウンドでも4ラウンドでもいけるこの盛んなご家庭のこうエネルギッシュな夜の営みを表現できてますね。これ素晴らしいと思います。これね、僕は評価高いですよ。こう少ない言葉でこれだけをね、再現できるのはうまいと思ったね。同じくタンスのとって、我が心盗んだあなたは泥棒猫、夜になったら言いなりメス豚。これもねうまいね。つまりですわ、なんだよって今エデカサハラくんがなんだよと、審査員なんだよそのキャラなんだよとね、盗んだあなたは泥棒猫だけどメス豚、このまず動物つながりのうまさももちろんありますけど、なんていうのかな、彼女の本性、うん、彼女の本質的なところを描いてる、うん、ド M なんだろうな。ド M の彼女の可愛さがよく出てますよね、よく出てますよ。ラジオネーム右手の恋人、右手の恋人だ、あれか、もう今年から高2か、高2なのか、そうだよね。右手の恋人、これだけは 3D でも意味がない、フラチな思考、僕匂いフェチ。 うまいですね。まあでも右手の声とこれはあれだから、またあの人類はどんどんどんどん進歩したら匂いも伝わってくる、そういう AV とか出てくるけど、ただちょっと勇気いるけどね思わない？匂いありのさエッチなビデオとかさ、いやいや別に変な匂いしないだろうけど、とちょっと怖くない？ちょっとだってさ、どんなシステムだと思うじゃんわかる？テレビのそのスピーカーっぽいところからなんか出てくんのかよ、その匂いの成分が。それ中でなんか薬品みたいなの混ぜてそれはそれで怖いわな。もう一個右手の恋人、ねえ早く一緒に行こう、もう一回寝かさないからとか言われたい17歳のこのね純粋な気持ちがよく出てる、うん、この右手の恋人のこの作風のいいところでね、ストレートだ、うん、あの余計なその文学的な表現を入れようとせずにとか言われたいって短歌としてだよ短歌にだよ、とか言われたいっていう言葉を入れたね、今まで歌人ってのはいないんじゃないかな彼やっぱ名歌人になるねこの先ね。ラジオネームオムライス、小学6年生、消しゴムをわざと落として拾わせる、視線はいつも二つのお山。このなんて言うんですか、この思春期ですよ、このスタートラインですよ。小6っつったらもうね、もう正直男ですよ、オスですよ、完全に。この思春期特有のこのまだなんていうの、スケベとまでは言えないエッチっていうぐらいのこの感じがいいね。これ小学校6年生でもエロ短歌を送ってくれる。あ、みんなあれだ、もうな、常連には戦ってこうな、もうな、完全にうちの番組 NG だからよ、頑張って戦ってこうな、もうな、この先もうポッドキャストもそういう条例とか引っかかりそうになったらよ、俺は戦っていくからよな。ラジオネームダンコン、節電で照明ネット DVD ないがどうした、無制してやる力強いダンコンは本当に。ダンコンがね、この短歌をこう書く前に、まあ、これをちょっと読むかちょっと迷ったんだけどね、書いてくれてたことでね、まあ僕は常々このラジオでさ、まあ喋ってますけど、もう最初から言ってますけど、僕は大尊敬する、もう僕は勝手に、まあこれね本当に失礼な話だけど、僕は勝手に師匠だと崇めてる、僕にとってのラジオの神様である伊集院光さんが、伊集院光師匠が、ラジオで深夜のバカ力で、震災が起きたすぐ次の週かな、そのすぐ後の、ラジオで話してくれたのが、こういうね、考えて考えてみんなが本当になんていうの、悲しいことにさ、もうどんどんどんどん包まれてさ、こう怖いこととか黒いこととか考えちゃう時こそ、もうびっくりするぐらいくだらないことを考えようっていう言葉を、あの人はラジオで喋ってくれて、俺は本当に本当に背中が押されたわけ、その一言に。で今ダンコンがそのことを書いてくれてて、私は負けませんと、僕も私も、くだらないことを考えました、私たちは負けませんって、こうもうダンコンいいやつなんだよ本当にダンコン俺も聞いてたよ、あの日の深夜のバカ力を、うん、冒頭の3分間だけだったんだけど、その日は俺たちが信じてる、スーパー DJ はやっぱり俺たちの心をやっぱり叩くね、突き刺す背中を押してくれる一言をくれたなと、あの時本当思ったね。本当にあの言葉をもらったから、やっぱり俺もやっぱり一 DJ としてなんか面白いことを やりたいなと思えたしね。やっぱり伊集院光さんっていうのはもう俺にとってのもうずっと追いかける背中なんだなと思うね。まだまだ雲の上の人だけど、本当に背中を押されたね、あの人には。うん、ちょっと今ダンコンがそれをエロ短歌の前にそういうこと書いてくれてたから、ちょっとこれ、いやでもそうなんだよ、そうなんだよ、こういう時ね、ほんとびっくりするぐらいくだらないこと考えてんで、伊集院さんが言ってたのが、いつかね、自分に伊集院さん、俺あの時こんなくだらないこと考えちゃったんですよって、そういう笑い話ができる日が来ることを祈ってるってことを言ってくれて、すごくそれがやっぱりね、うん、嬉しかったな、本当に嬉しかった。ちょっとそれエロ短歌からそれたけど、ちょっと俺もこの話はずっと今日したいと思ってたんでね、ダンコンがちょうど同じとこやっぱり引っかね、送ってくれたから今紹介しました。もう一個エロ短歌来てます。ラジオネームピクルス、白井さん、エディカルサラさん、はじめまして、ラジオネームピクルスです。いきますよ、エロ短歌。クチュクチュク、クチュクチュクチュク、クチュクチュク、クチュクチュクチュク、クチュクチュク。どうでしょう、一言で言うと音 俺ね、今週で一番好き。もうこれだよな。もうなんだよこの短歌。短歌じゃねえよ。しかもそんなはっきりしねえ音は。エロ漫画の中だけだよそんなにクチュクチュ言うの。これもう嬉しいよピクルスありがとうな。クチュクチュク、クチュクチュクチュク、クチュクチュク、クチュクチュクチュク、クチュクチュクっていう短歌だって言い張ってるからね。これをね、これを短歌だって言い張る力だよ。嬉しいわ本当にありがとう。いやー嬉しい本当にありがとう。今みんなのたくさんの、卒業のメール本当にありがとう。そしてこれからね本当新しい生活、まあ学生以外にもねこれからも社会人になる方とかたくさんいると思うんだよ。4月から新しい生活になる人ってのはたくさんいると思うし、もちろんもう被災地もこれからどんどんどんどんね復興が進んでみんなもうさ歩いていくわけじゃない、前に向かって。そういう時にもうちょっとこう疲れたりとかね、あ目の前ちょっと暗くなったらもうね、もうおこがましいお願いだけどうちのラジオを聞いて、あこいつらひどいっていう思っていく、ちょっとあ俺頑張ろうってなってくれたらね、こんなバカなやつらが楽しく生きてられるんだったらちょっとはとかね、まあ そんなそれは本当におこがましい願いだけどちょっとでも休憩になれたらなっていう思ったな、うん、本当に今日は喋らせてもらって本当にありがとう。来週っていうかちょっとごめん、あのねしばらくねあのスタジオの方もやっぱりなかなかねあの営業時間が自粛中であったりとか僕らのスケジュールがなかなか合わなくて、次更新できるのが4月入っちゃうんだけど、次のメールテーマはあーそうだな、やっぱもうあれだな、もう迷ったけどあれだ、もう自分の人生で一番笑った思い出にしよう。もうすっげえくだらないのでいいよ、あの今思うと笑えるでもいいし、うん、今思うとあんなにもうバカバカしいことが自分の人生であったっていう、こういうことを聞きたいな俺は今すごく。みんなの中であるでしょそういう俺のその三層のチンポ合戦のどっちが大きい音をより出せるかって卒業式にやってた思い出とかみんなあると思うんです、それぞれそういうのを募集します。とにかくバカ笑いした日の思い出とかバカ笑いしたこと、今思い出すとすげえ笑えることが次のメールテーマです。送ってください。メールアドレス、あまたエロ単語もねどんどんどんどん募集してますから、どんどんどんどんエッチなことを考えていこう。メールアドレス time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp でございます。
さあエンディングでございます。すいませんちょっとスタジオの時間が過ぎてしまいましたのでね、今エンディングだけ、自分の部屋で収録しています。うん、無力な人間ってのは僕は一人もいないと思っていて、何かしらどんなに小さいことでもやっぱりみんなが行動できると思うんですね。うん、それが募金だったり節電だったり目の前の人をねこう明るくするなり周りの人を明るくするなり、自分がこういう時こそ明るく前向きに生きるなり、いろんな人のことを思って胸を痛めたりいろんなことを考えてみたり、どんなことだっていいと思うんですよ。うん、そういった一人一人が絶対力を持ってると思うんですよ。うん、それをやっぱりそういうものが合わさってこういったものっていうのは乗り越えていけるんだと思うんで、本当に、うん、まあそうだね、まあ募金だったり節電だったりどんなことでもいいから行動していこうみんなで。本当に今週も最後まで聞いてくださいまして本当にありがとうございました。僕らも本当にまた今まだ無理でも明日はまだ無理でもまたいろんな人が全ての人がまた笑えるように笑える日が来るまで僕らは 僕らのラジオをずっと続けていきます、次の放送は4月になります、もしよろしかったらまた聞きに来てください。そしたらまた僕らはバカな話をして、 AD がバカ笑いをして、楽しくやっていきます、もしよかったらまたちょっと聞きに来てください。それではまた4月、皆さんお元気で。